皆さんこんにちは。新刊ラジオ第511回5月24日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは常識とは何かと聞かれて、どんな意見を持っているでしょうか。ね、常識って言われると、ね、当たり前のことって感じがしますけど、この当たり前のこと、まあ、人それぞれ違ったりします。で、ね、辞書で調べると、社会の構成員が有していて当たり前のものとしている価値観、知識、判断力のこととありますね。僕が言ったのは、まあ、あながち間違いじゃなかったですね。まあ、当たり前の価値観、当たり前の知識、当たり前の判断力、一体どんなものなんでしょうか。というわけでですね、まあ、おそらく皆さん最近のこの常識というのがね、まあ、近頃の若者は常識がないねとかいう人が多いと思いますので、まあ、常識ってなんだろうとですね思ってしまう方いるんじゃないでしょうか。というわけでそんな方にぜひぜひ読んでいただきたい本を紹介しようと思います。では早速参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はアスキーメディアワークスより出ております、広幸也著、日本人の良識という本です。はい、というわけでね、タイトルから良識という言葉が出てきましたけども、この良識という言葉、辞書にはですね、物事の健全な考え方、健全な判断力と書かれていたんですけども、オープニングに言いました常識の方とね結構似ているような感じがしますよね。ではですね、著者の言うこの日本人の良識の、良識とは一体何なんでしょうか。本の中にですね、僕の好きなこんな例えがありましたので、ちょっとこちら聞いてみてください。皆さんはエスニックジョークというのをご存知だろうか。エスニックは民族的という意味。さまざまな民族の行動パターンをお笑いにしたのがエスニックジョークだ。ちょっと紹介してみよう。ビアホールであなたは生ビールを注文したとする。だが運ばれてきたジョッキには虫が浮かんでいる。その時あなたはどうするか。あなたがアメリカ人だった場合。
なんだこれは。ここの支配人を呼んでこい。ビールに虫が浮かんでるじゃないか。この店ではこんなビールを出すのか。保健所に訴えてやる。
こういった感じで金も払わず店を出る。あなたがフランス人であれば、
ビールを追加で頼むね。あのビールにはね、虫が入っていたので飲めなかったよ。
こうして新しく運ばれてきたビールを飲み、一杯分だけ払って帰る。イギリス人であれば、
ビールを追加でお願いします。
フランス人と同様にもう一杯ビールを注文して新しいのを飲む。ただしフランス人と違うのは2杯分払って帰る。あなたがドイツ人であれば、
なーに、アルコールには殺菌作用があるから大丈夫
とつぶやきつつ、虫を取り除いてビールを飲む。ところでこのジョークをインド人は、
私はベジタリアンだから虫を食べることはできません。
最後に日本人は、
うわ、虫が入ってるよ、しかも俺だけ、どうしよう、もう一杯頼むべきかな。あ、でもなんか変えてもらうの申し訳ないしな。まあ、とりあえず誰も気づかないうちに虫取り出すか。
この後何事もなかったようにビールを飲む。これが日本人、まさに主体性のなさが描かれている。はい、というわけで僕が好きなエスニックジョークを元にね、作ったドラマだったんですけども、いかがでしたでしょうか。あのね、この例えなんですけども、最後に出てきました主体性というキーワード、これがですね、とても重要なことです。著者のですね、広幸也さんが言ってるのは、日本人は主体性がなくなってきているのではないかという警告なんですね。ちなみに今のね、エスニックジョークの後にね、続く日本人の話をしますと、もしね、みんなのビールに虫が入ってた場合、まあ、誰かがですね、けしからんとね、抗議するのに同調して、そうだそうだとね、日本人はおそらく抗議するんだと思うんですよ。でもですね、自分のジョッキにしか虫が入ってない場合、日本人はどうしていいかわからなくなり、こっそりそれを捨てると。 これはですね、常識とか良識とかに共通している判断力、まあ、主体性のある判断力が欠けているということになるんだそうです。この本の中で広幸也さんは、良識の中に含まれている健全な考え方というのを持つことで、健全な判断力を発揮できると言っています。まあ、例えばですね、赤信号の例がありますけども、赤信号みんなで渡れば怖くないというですね言葉皆さん聞いたことあると思います。まあ、とんでもない言葉なんですけども、これはですね明らかに信号無視ですよね。道路交通法の施行令では、歩行者は道路の横断を始めてはならず、また道路を横断している歩行者は速やかにその横断を終わるか、または横断をやめて引き返さなければならないとね決められています。ですが皆さん経験あると思いますけども、街中でね何人かが赤信号を渡り始めたら一斉に歩き出してしまうと。そうではなくて、こういったね細かいことでも人には流されずに、自分だけはそのルールを守るぞといったね意思が重要ではないかと思います。ね、これが主体性なんですね。というわけでですね、広幸也さん、この本の中でこういった主体性も含めてですね、日本人に欠けている良識というものを、かなりクローズアップして、ご紹介しています。まあ、総じてですね、この日本人の良識、時代や周りに流されず本当の意味の良識をね心がけるための、まあ、大切な一冊だなと思いました。若い人とかですね、あと若い人はけしからんと思っている方はですね、今一度ですねこの本を読んでみてですね、ああそうだよね、やっぱりこういう意識って大切だよなと、考え直してみてはいかがでしょうか。といったところで書籍情報です。日本人の良識、広幸也著、アスキーメディアワークスより定価760円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました日本人の良識いかがでしたでしょうか。今回ね新刊ラジオでは主体性というところにね重点を置いて説明してきたんですけれども、この本の著者である広幸也さん、あのですね仏教評論家の方なんですね。一応宗教評論家なんですけども、仏教が専門なので仏教評論家と言ってしまいましたけども、今までにですね仏教書を結構書かれていまして、またですね自身もその人に教える立場、気象大学校でね教鞭を振るっていたということもありまして、何でしょう、話し言葉でですねとても分かりやすい、読みやすい形になっております。でですね仏教、まあ、宗教かよとで、ね、思ってしまう人いると思うんですけども、この宗教観というのがですねこの本の第3章にこの広幸也さんが持っているその仏教の世界観と照らし合わせて、良識というものを考えてみようというところがあるんですけども、これがですねなかなか目から鱗の内容でした。オープニングで僕が言いました常識、これとですね良識、広幸也さんの中では違うものなんだそうです。一応ですねこの本の中では、広幸也さんがその仏教の世界観に基づいて話をした内容が良識、そして今日本の法律とかですね世界各国の法律で定められているものを常識として、書いているんですけども、この違いなかなかですね面白いなと思いました。どんなものかっていうのはそれは、ね、本を読んでのお楽しみっていう感じなんですけども、まあ、一つだけ言うとすれば例えば海の上に木の板が1個浮いていて、2人の人間が溺れている、そしてその板には1人しか捕まることができない、さあ一体その2人の人間はどうするべきか、これね常識と良識では答えが違うというふうに広幸也さんは言ってるんですね。というわけでこの常識と良識どちらを取るかはねこの本を読んだ皆さん の, 判断にお任せするんですけれども、ぜひぜひ日本人が失ったと言われるこの良識というものをですね、この広幸也さんの、仏教の世界観、また広幸也さんの語り口を通して、感じてみてください。というところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。